使徒の働き1章の12節をお開きください。使徒の働きはルカの福音書を書いたルカによって書かれたもので、ルカの福音書の続編です。ルカの福音書はイエス様の地上生涯が書かれています。イエス様が多くの奇跡を行い始め、そして権威ある教えを始められたことについて書かれ、最後は十字架、そして3日目に死人の中よりよみがえり天に挙げられた日までのことが福音書の中には書かれています。この使徒の働きはイエス様が天に挙げられて、約束の聖霊がこの後下ります。で、下ると最初の教会、初代教会が始まり、そしてそれがエルサレムから福音が広められて、迫害が起こって彼らは散らされていくわけなんですけれども、ユダヤ、サマリア、さらに地の果て、ローマまで広がっている様子がこの使徒の働きでは書かれています。イエス様は復活された後40日の間、使徒たちに現れて神の国のことを語り、そして数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを彼らにお示しになりました。そして彼らにこう命じられました。エルサレムを離れないで、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。待つように彼らに命じたわけです。待ちなさい。彼らはすぐに出て行きたかったわけですけれども、イエス様は待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われて、さらにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。彼らは許しの福音を述べ伝えるように命じられたわけなんですけども、イエス様は待ちなさいとおっしゃったわけです。自分の力でそれをしていくのではなく、聖霊があなた方の上に臨むから、そして力を受けたら、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となりますと言われました。それから彼らが見ている間に天に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。今日はその続きの12節からです。12節のみをまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。このオリーブ山はエルサレムの町の東側にある海抜825メートルとも835メートルとも言われる山のことです。で、エルサレムの町そのものも実を言うと海抜が800メートルほどあるので、山っていうよりも実際は丘の予報なんですね。どこに山があるんだろうと思ったら、そこがオリーブ山であったわけなんですけども、まあ、城壁のところ、神殿があったところから、ケデロンの谷があって、緩やかな、この丘になって、その山の上からは、エルサレムの町が、美しい町が見渡せるわけなんですけれども、昔からそこにはオリーブ畑があったので、それでオリーブ山と呼ばれています。で、山から降りていくと、このケデロンの谷があって、その途中イエス様がエルサレムをご覧になって、ああエルサレム、エルサレム、そのように嘆かれた場所があります。彼らの不信仰によって、そこが、神殿が異邦人によって崩壊される、そのようにイエス様が嘆かれた通りに、紀元70年には神殿が崩壊するわけなんですけども、そして山のふもとにはイエス様が苦悩の祈りをなされたゲッセマネの園があります。ですから山から降りていくのにわずか10分足らずで、その先ほど言った嘆いたところがあり、そして10分ほど足らずでゲッセマネの園があるわけなんですけども、まあ、実際この場所を見たときに、この聖書に書かれているオリーブ山がこういうところだったの、私の中でですから、今は読みながら こう聖書そのものが見えていながら、あこういう場所でイエス様は生まれたんだということを、今、うん、実際の現場を、うん、聖地旅行行った時のことを思い起こしながら今説明させてもらっているわけなんですけども、そんな広いところではないわけですね。本当に一望できるようなところで、その事柄が起こっているわけなんですけれども、そして、エルサレムの町からこのオリブ山を見て、山の向こう側がいわゆるベッタニアの村です。ベタニアの村といえば、あの仲良しの3兄弟いましたね、マルタとマリアと死人の中から4日目によみがえったラザロの住んでいるあのベタニアの村で、イエス様はいつもエルサレムに来られるときは彼らの家で泊まられたあのベタニアの村なんです。でそのオリブ山の上から、前回見たようにイエス様は使徒たちが見ている目の前でこの天に登っていかれるわけなんですけれども、あるところまで来られたときに雲に包まれるわけですね。雲は神の栄光の現れでした。そして雲に包まれて見えなくなられたわけで、イエス様が登っていかれるときに弟子たちは天をじっと見ているわけなんですけれども、そばに御使い2人が立ってて、ガリラヤの人たち、いつまであなた方は天を見上げているんですか、なぜ見上げているんですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、イエス様が天に昇っていかれるわけなんですけど、同じイエス様は天に昇っていかれるそのあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと言った。彼らは目でイエス様を見たわけなんですけど、イエス様が再び戻って来られる時は同じありさまで見える形でやって来られるわけです。で、そこで今日の箇所なんですけれども、彼らはオリブ山からエルサレムの町に戻って帰ってきたということですね。で、彼らイエス様が天に昇る姿を見たわけで、また戻ってくると聞いても心はワクワクしたことでしょうね。で、実際ルカの福音書の24章の52節によると、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰ったと書かれています。非常に喜んだわけです。ワクワクしたわけです。イエス様が天に、彼らは復活を見て、そして自分たちが幻を見てないことで、イエス様は確かに復活したことを40日間イエス様はいろいろな方法で彼らに現れて消えて、現れて消えて、幻じゃないことをはっきりと見せるわけです。で、手があること、傷跡があること、脇腹の傷もイエス様を見せて、そして彼らが幽霊じゃないかと思ったらイエス様はこう魚も食べてあげて、でそしてそれだけではなくして神の国のことをイエス様は教えたわけです。人間にはそういうことできないわけです。それができるのは神ご自身であり、神が人となって来られた方であり、イエス様は復活によって確かにご自分が生きておられることを、神の子であることを彼らに示されて、そして彼らが見ている前で天に昇っていくわけで、で消えていくわけなんですけど、彼らは再び戻って来られるということを聞いて喜びが爆発するわけですね。そして聖書は何て書いてるかっていうと、彼らはいつも宮にて神を褒めたたえていたって書かれています。イエス様と出会った人たちの特徴はそこにありますね。いつも神を褒めたたえるわけです。神様のしてくださったこと、神ご自身を褒めたたえるわけで、彼らはイエス様と出会って、復活の主と出会って、そして再び戻ってこられることを聞いて神を礼拝していました。そして約束の方を彼らは待ち望んでいたわけなんですね。で、オリーブ山はエルサレムの近くにあり、安息日の道のりの距離であったとありますけれども、この安息日の道のりの距離っていうのは、安息日に移動が許可されている距離のことです。ユダヤ人たちは安息日、すなわち今で言うならば土曜日にはすべての労働を休みました。そして移動できる距離もおよそ900メートル、これが安息日の道のりの距離っていう意味ですね。900メートルが彼らが移動できる距離であったわけです。この安息日っていうのは、神がモーセを通してイスラエルのために設けた休みの日です。私たちは毎日仕事をするわけなんですけど、休みなしっていうのはきついですよね。休みの日っていうのはとても貴重な日で。 でイスラエル人たちは400年間休みなしだったんです。それはエジプトの奴隷となって、そこで彼らは神に助けを求めて、神がモーセを立てて彼らをその奴隷から救い出して、休みになかった彼らに休みを与えるわけです。これが安息日なんです。それは自由人の印でした。奴隷だった自分たちが神によって救い出された、そして救い出されただけではなくして、彼らは休みが与えられるわけです。ですから彼らにとってこの安息日っていうのは、神が私たちを救い出した時であり、休みを与えた時であり、その神を褒めたたえる時だったわけです。今でもユダヤ人たちはその安息日を大切に守っています。安息日は金曜日の日没から土曜日の日没までで、全てのお店はシャッターが閉まるんですね。町は閑散とするわけなんですけども、この土曜日の日没後にまたお店が開いて賑わうわけなんですけども、その安息日の日は彼らはシナゴーグ街道に行きます。そして自分たちを救い出してくださった神を彼らは礼拝をし、また家族でゆっくり時間を過ごすことを楽しんでいるわけなんですけども、ここで弟子たちも今までのユダヤ人の習慣に従って安息日を守っていました。この使徒の働きの時代は旧約時代からキリストにある新しい時代へのこの移行期、移っていく期間なんですね。彼らはユダヤ人の習慣からこのキリストにある新しいライフスタイルへ移っていくわけなんですけれども、私たちキリストの教会においては日曜礼拝を大切にしています。なぜ日曜日なのか、安息日ではないのか。本当の安息日はキリストにあって成就するわけで、イエス様が復活されたのが日曜日の朝だからなんですね。ですから教会においてはそれを記念して、毎週日曜日にこのように集まって礼拝を2000年間守り続けているわけです。本当の安息、本当の休みは私たちがイエス・キリストのところに来るときに与えられます。多くの人は疲れています。肉体の疲れもそうなんですけど、一番大きいのは心の疲れですね。肉体の疲れは寝るとある程度取れるわけですけど、心の疲れっていうのは寝ても取れないわけです。私たちに本当の休みを与える方は神の子イエス・キリストだけなんですね。イエス様はマタイの11章の28節でこう言われました。すべて疲れた人、今朝疲れた人はいないでしょうか。重荷を負ってる人は私のところに来なさいと、すべての人をイエス様は招いておられます。私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと言われました。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様のところに誠の休みがあります。13節、彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。人たちはエルサレムの町に入ると泊まっている屋上の間に上がりました。この家が誰の家だったのか、この後読んでいくと12章の12節いくと、マルコの母の家に弟子たちが集まっている記事が書かれていることから、おそらくこの家はマルコ、マルコの福音書を書いたマルコですね、マルコの母の家ではなかっただろうかと考えられています。イエス様が十字架におかかりになる前の晩、最後の晩餐の家を持たれた、あの2階の広間もおそらくこの家で、そしてイエス様が復活された時に11人たちが集まって、イエス様がシャロームと言われて戸が閉じられているのに入ってこられた、あの2階の家もおそらくこの家ではなかっただろうかと考えられているんですね。で、彼らはイエス様の言葉に従って、イエス様は待ちなさいとおっしゃった。 エルサレムを離れないで待ちなさい。何を？父の約束を。父の約束は何でした？聖霊が与えられることだったわけです。旧約の時代は特別な時に特定な人に対して神の霊が注がれて神の働きがなされたわけなんですけれども、神の約束はヨエルに書かれている通りに、特定の人ではなくしてキリストを信じるすべての人に聖霊を与えるのが神の約束なんです。でイエス様もそのことを約束なさいましたね。ヨハネの16章でしたっけ、14章でした、15章あのあたりですね、最後の晩餐の時に、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方に使わします。もう一人っていうのはイエス様と全く同じ方、助け主、聖霊を使わす。私が去っていくことは益です。去っていかないと来ないけれども、私が去って父のもとに行くならば、その方があなた方に送られます。ですからイエス様は待ちなさいとおっしゃった。すぐに出ていくのではなくして、あなた方は待ちなさい、約束の方が来るのを待ちなさい。彼らはそのイエス様の言葉に従って待っていたわけなんですね。そして集まっていたわけ、集まって待っていました。一つのところに集まったわけです。バラバラにいたのではなくして、彼らは一つのところに集まったんです。これとても大切なことなんですね。神の働きが行われる前に、私たち人間の側でしなければならない大切な一つのことは、共に集まるということなんです。教会っていう言葉はギリシャ語ではエクレーシアっていう、これは召集するっていう意味です。集められる、神によって集められる教会っていうのは、これ建物のことを言ってるのではなくして、キリストを信じた者が神の前に集められる、それが教会の意味なんですね。で最初の教会が生まれる前、まだ教会が誕生してますが、このあと私たちは教会が誕生していくのを見るわけなんですけど、今日の箇所はその教会がこの歴史の中で、史上で神の教会が誕生する前の話が今日の話なんです。その教会が誕生する前に集まることから始まった。しかも彼らは一つのところに集まったわけ。私はあっち行く、私はこっち行く、適当にみんな適当なとこ行ってねっていうことではなくして、神は人々を一つのところに集めました。とても大切なこと、一つのところに集まるっていうことです。そこから神の働きがスタートするわけなんですけども、人間の側では一つのところに集まりましょう。私たちの教会もいつも集まることを大切にしたいですよね。一つのところに集まっていくっていうこと。実際集まると何が起こるのか、私たちは慰められるんですよ。励まされるんです。一人で問題を抱えているとそれだけでも疲れてしまうわけです。でも一緒に集まっているだけで励まされてくるわけです。慰められてくるわけです。で話を聞いたり話したり、そして祈りをしたりすることによって、私たちは励まされるわけで、ですからヘブルの10章の25節にはこう書かれてるんですね。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかとあります。弟子たちはイエス様の言葉に従って一つのところに集まっていました。そしてそこに集まった人々は、ここに書かれている通りに、ペテロがいました。ペテロはイエス様の一番弟子でしたね。彼のもともとの親がつけた名前はシモンであったわけですけど、イエス様があなたはケパです、ペテロです、そのようにあだ名をつけるわけで、そのペテロ、ケパっていう意味は、岩っていう意味でした。次にヨハネ、これはヨハネの福音書を書いたあのヨハネです。そして聖書の後半に出てくるヨハネの手紙がありますね。そして最後のヨハネの黙示録を書いた同じヨハネです。でヤコブはそのヨハネの兄で、 激しい性格なのでボアネルゲというあだ名が付けられました。それは雷の子という意味です。アンデレはペテロの弟で、ペテロをイエス様のところに連れて行った人です。彼は連れて行く人が失礼賜物っていうか、人前ではそんな話をしないんですけど、ペテロは結構話をしますけれども、同じ兄弟でも性質が違うわけですね。彼はお兄ちゃんを連れていくだけではなくて、5000人の給食の時に少年の弁当をイエス様のところに持っていた、それがアンデレですね。彼は人をイエス様のところに連れて行きました。でピリポは友達のナタナエルをイエス様のところに連れて行ったことがヨハネの一章で書かれてますね。でトマスはヨハネの20章で出てきましたけれども、疑い人として知られてます。みんなが一緒にいる時に彼はいなかったわけですね。みんな喜んだわけですけど、復活のイエス様を見てすごいよって言ったわけですから、信じないよって。翌週同じように集まるとイエス様が同じように現れて、彼は我が主我が主と主の前にへり下って礼拝をしたわけなんですが、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる者は幸いです、と言われたあのトマスが、このトマスですね。彼は今はもう一緒にずっといるわけです。だから一つのところに集まり続けるととても大切ですね。神の祝福はそこから流れていくわけです。バルトロマイ、これはピリポの友達の先ほどのナタナエルと同じ人物です。ピリポがあのヨハネの一章で、私はキリストに会いましたって言った時に、どこの人って言ったら、ナザレの人、ナザレから何の良いものが出るか、あんな田舎からって言った、その偏見を持ってたのがこのナタナエル。彼も十二使徒の一人でした。でマタイは主税人で、マタイの福音書を書いた同じ人物です。アルパヨの子ヤコブは小ヤコブとも呼ばれ、先ほどのマタイと兄弟とも言われています。熱心党員シモンは愛国者で、熱心党員っていうのはローマの支配に彼らはされていたわけです。そこから独立したい、その支配から解放されたいと熱心に運動をしている、いわゆる急進的な正統派の人がこの熱心党員で、シモンはその党に入っている人でした。面白いですね。マタイはどっちかといえばローマ寄りなんですけども、この熱心党員はこの愛国者で、全く右と左の人たちがイエス様の下で一つにされるわけです。でイエス様の弟子たちはみんな違う性質だったわけなんですけども、イエス様に会って彼らは一つところに集まることができたわけですね。でヤコブの子ユダはイエス様を裏切ったイスカリオテユダと混同しないために、ヤコブの子ユダと呼ばれたり、あるいは他の福音書ではタダイと呼ばれたりしています。彼らは一つところに集まっていました。集まって何をしていたんでしょうか。14節にこう書かれています。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。エルサレムのある人の家に集まっていたのは11使徒たちだけではありませんでした。婦人たちとはおそらくマグダラのマリア、イエス様が復活した時に最初に現れた彼女ですね、マリアと、で墓に来た女たちのことだと思われます。でその中にはサロメっていう女性がいましたね。そしてクロパの妻マリア、クーザの妻ヨハンナなど、その他他の女性たちが、婦人たちが多くいたことでしょう。そしてルカはイエス様の母マリアもいたと書いてます。マリアの名前が聖書に出てくるのはここが最後なんですね。彼女は敬虔な女性ではありましたけれども、それ以上の存在ではありません。神と私たち人間との仲介者になる人ではないわけです。ましてマリアに祈るなど拝むことなど全く間違った教えです。彼女は私たち同じ変わらない人間なんです。神と人との仲介者はイエス・キリストだけなんですね。さらに そこにはイエス様の兄弟たちもいたと書かれています。イエス様は聖霊によって処女マリアの胎に宿られました。神ご自身が人となって来られた方です。ですからこの方には罪はありません。通常の男女の関係によって生まれたわけではありません。神の奇跡で神の子が人となるために必要なことでした。私たち人間はどんないい教えをする宗教であっても皆男女の関係で生まれてきます。それは皆罪あるものとして生まれてくるわけです。ですからどんな良い教えをしてもその人が人を救う力などないわけです。罪のない方は神ご自身なんですね。イエス様は罪のない方としてお生まれになりました。その後処女マリアは永遠に処女だったのではなく、聖書はヨセフとの間に少なくとも4人の男の子と2人以上の女の子が生まれたことが書かれています。で、彼らはイエス様がこの地上生涯を歩んでいる時には信仰ありませんでしたね。ヨハネで学んだように7章の5節でその兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書かれています。人々がイエス様を気が狂ったと、そういう噂が立ったので彼らは心配して連れに来た、その記事のところで書かれているわけですね。しかしイエス様は復活した後ヤコブに現れたと第一コリントの15章の7節には書かれています。ヤコブはイエス様が地上にいる時の彼信じませんでした。でも復活した時に主が現れた時に彼は改心し、そしてエルサレムの教会の指導者となり、後に彼は手紙を書きます。それが聖書の後半に出てくるヤコブの手紙なんです。その手紙の中で彼は自分のことをこう書いてます。キリストのしもべヤコブって書いてます。キリストの半兄弟ヤコブとは書いてません。彼はキリストのしもべヤコブと書いてるわけです。その後にあるユダの手紙もイエス様の半兄弟だったユダによって書かれたもので、彼もキリストのしもべユダと書いてます。さてここで十一人とその仲間たちは何をしていましたか。なんて書かれてます。14節に、皆心を合わせ祈りに専念していたと書かれてます。彼らは聖霊が下るのを待っていました。それはイエス様の命令でした。待ちなさいって言ったわけです。父の約束のものを待ちなさい。彼らは待ってたんです。しかしただ待っていたのではなく、熱心に彼ら祈って待っていたという。でも大切なことは、彼らが熱心に祈ったから聖霊が下るのではありません。彼らが熱心に祈ったから聖霊が下るわけではありません。なぜ聖霊が下るんですか。父の約束だからですね。父なる神がそのことを約束されたからなんです。イエス様がそのことを約束されたからなんです。聖霊は神からの贈り物なんですよ。プレゼントなんです。一方的な神の恵みによるものです。その一方で受ける側の態度として神の贈り物を期待して待つ必要がありますね。それが祈りです。祈りは父の御心が天で行われるように、いつもそれが行われているわけなんですけれども、その神の御心、父の御心が天で行われるように地でも行われるように求めることです。最初の教会はその教会が生まれる前に一つところに集まって熱心に祈り会を持っていました。彼らは父の約束のものを待ち望んで、皆心を合わせ熱心に祈りました。私たちの教会もそうでありたいですね。神の御心がこの教会を通してなるように、あなたを通してなるように、御心が天で行われるように、この地上でも行われるように、そのように私たちはいつも神の御心を求めて祈りに熱心でありたいものです。彼らは待ち望んで祈っていました。 その頃15節、120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。弟子たちの集まっている家はかなり大きな家であったようですね。ここにあるように120名の人たちが集まれるほどの大きな家でした。ペテロはその120名の前に立って話し始めるわけなんですけれども、ペテロのことを覚えてますか？彼はイエス様が捕らえられた時、カヤパの官邸にね、ついていくわけなんですか、後から。で、遠巻きに彼は見てるわけですね、イエス様が拷問を受けるの。で、女中の一人が、あなたも一緒でしたねって言ってから、私はそんな人など知りませんって。彼は三度も、最後は呪いをかけて、私はそのような人など知りませんって言ったわけ。で、するとイエス様が言われたあの言葉が、鶏が鳴いて、彼はあの言葉を思い出すわけです。ペテロ、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。彼は外に出て激しく泣くわけです。でもイエス様が復活して、個人的に会い、個人的に会っただけではなくして、ガリラ湖畔でみんなと一緒に集まっているときに、イエス様が焼き魚を彼らに作ってあげるわけですね。で、食事の後にペテロに聞くわけです。ペテロ、あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？ペテロの愛は主が求めている愛よりも低いレベルだったわけですけど、イエス様はそれを良しとし、彼は私はあなたを愛します十分ではなかったわけですけど、彼の信仰はそこで公に回復するわけです。知らないと言った彼が、公の場で三度イエス様は彼が主を愛していることをはっきりとみんなの前で告白してもらい、彼の信仰が本物であることが再確認された後、何て言われました？私の羊を飼いなさいとおっしゃった。ペテロの羊ではありません。ペテロの教会ではありません。牧師の教会ではありません。キリストの羊であり、キリストの教会、神のものなんです。私の羊を養いなさい、飼いなさいと言われて、教会の指導者として任命なさったのが、今読んでいる記事から40日前の話なんですよ。あのヨハネの福音書の最後の21章ですね。で、それからここでペテロの信仰が完全に回復している姿を見ることができるわけですね。わずか1ヶ月余りで彼は完全に回復したわけです。早いですね。落ち込むのも早かったわけですけど、逃げるのも、回復するのも早かったわけですよ。で、彼は立ち上がって120名の前で、兄弟たちの中に立って、ユダについてここで話し始めるわけです。兄弟たちっていう。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、ユダはイエス様を裏切ったわけですが、ペテロは言うわけですね。ユダが裏切ったことは決して偶然に起こったことではないよってこと。聖霊がってこと。聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかった。ペテロはダビデの詩編というのは聖書の真ん中です。そこ聖書閉じて開くと詩編が出てきますけれども、150編まであります。そのダビデの詩編は彼が適当に書いたのではなくして、聖霊がということ、神の霊が 聖霊がダビデの口を通して予言されたものであるということを彼は理解していました。聖書はすべてそうなんですね。人が書くわけなんですけれども、人の考えが意見が書かれているわけではなくして、聖霊がその人たちを動かして書かれたのが聖書なんです。ですから聖書は神の言葉であるというのはそういうことなんですけれども、ペテロはそのことをよく理解してて、そして詩編の41編の9節でダビデはこう書いてるんですね。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。反逆した、裏切った親しい友が、これは誰のことを指しているのか。ダビデに起こったことなんですけど、ダビデは自分のことを言っているわけではなくして、聖霊がそのことを語らせて、キリストのことを彼は予言していたのであるという。ユダの裏切りっていうのはアクシデントではなくして、聖書の予言が成就したのであるっていうことを彼はここで説明しているわけですね。17節続けて彼の話は続くわけです。ユダは私たちの仲間として数えられており、その務めを受けていました。この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。ユダは十二使徒の一人としてイエス様によって選ばれたわけなんですが、彼はイエス様を裏切ったわけなんです。イエス様はそのことを知らなかったんでしょうか。あんなによくしてあげたのに、あんなに信頼して会計も預けたのに、そんなはずじゃなかった、そんなことすると思わなかった、ショックというのはイエス様は思わなかったわけですよ。知らなかったわけではない。イエス様は最初から全てを知っておられました。知っておられて全てを任せていくわけです。知っておられてそばに置くわけです。ヨハネの6章の64節でこう言われました。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを、なんて書かれてますか、知っておられたからであると書かれているわけです。知らなかったのではなく、初めからなんです。初めから知っておられたという。同じ6章の70節では、私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしそのうちの一人は悪魔ですと、ユダのことを指して言われました。ユダは神に属するものではなく悪魔に属するものでした。悪魔の手下でした。イエス様はそのことを知らなかったわけではない。最初から初めから知っておられたわけです。神の目的があり、すべての人を罪から救うために十字架にかかる、その神の贖いの技が成就するための役割がそこに神によって定められてて、神はイエス様もすべてを知っておられたという。ですからユダは初めからイエス様を信じていたわけではありません。また彼は救われていたのに救いを失ったわけではありません。私もユダのようになりはしないか、裏切らないか、そういう心配皆さんする必要ないですよ。あなたはイエス・キリストを信じているでしょうか。はい、信じてます。それでしてあなたの救いを失われることはありません。イエス様がヨハネの10章で言われた通りです。誰も私の手から、父の手から彼らを奪い去ることはできませんと言われた通りに、救いは失われないんですよ。ユダは救われていたのではなく、救いを失ったのではなく、彼は初めから救われていなかったわけですね。彼は金貨30枚でイエス様を宰相たちに売りました。でも裏切ったと彼は後悔をするわけです。そしてそのお金を宰相たちに返しに行くわけなんですけど、宰相たちはそれを受け取らないわけです。それは血の代価だから、その金で彼らは陶器師の畑を 買ってそれを旅人たちの墓地にしたとマタイの27章には書かれてて、それでここに書かれてる通りにその場所はアケルダマ、すなわち地の辞書、地の畑と呼ばれるようになったっていうことなんです。ユダの最後は彼は自殺をしてしまうんですね。マタイの27章の5節には首を吊ったと書かれています。ここではペテロは真っ逆さまに落ち、体を真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出したとあるわけなんですけれども、おそらく首を吊った木の枝が折れて真っ逆さまに落ちて体は真っ二つに裂けたのでしょう。彼の最後は悲惨でした。20節、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ペテロはユダが裏切ることは聖書の預言が成就したことであると説明しました。そして裏切るだけではなくして、そのことももう預言されてて、それが起こったことであり、実はって言って、彼は詩編にはこう書いてあるのです。この聖書で彼はユダが裏切って、そこに欠員が出るわけなんですけれども、裏切ることももうそのように書かれてて、それだけではなくて、実は彼の代わりにその使徒の空いたところに使徒職に就かせる必要があることを、この詩編で彼は説明をここでしているわけですね。これ詩編の69編の25節からの引用なんですけれども、そこにはこう書かれてるんですね。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がいないようにしてくださいっていうところを彼はここで引用しているわけです。また詩編の109編の8節には、彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取りと書かれている通りにということです。ペテロは旧約聖書をよく知っていました。私たちは新約聖書を持っています。でも聖書は新約聖書だけではありません。また旧約聖書だけでもありません。旧新約聖書で一つの本なんですね。そして私たちの土台はこの聖書にあるわけで、旧約聖書を私たちはもっと知る必要があります。それはもうルーツの部分、土台の部分になるわけです。ペテロは旧約聖書をよく知っていました。彼は元漁師でした。聖書は彼は無学であった、無学であったっていうのは、彼は専門のいわゆる教育を受けた人ではないっていうこと。普通の人でしたが、最高の教師を彼は持っていたわけです。誰ですか？イエス様が彼の最高の教師へ、から3年半イエス様から教わったわけです。そしてイエス様が天に帰った後は、約束の聖霊が来てイエス様が教えたことを思い起こさせて、ああイエス様がおっしゃったことこのことだったのかっていうことを聖霊が教えていって、真理が開かれていくわけですよね。聖書のことが分かってくるわけです。でここでも彼はその旧約聖書を引用して、ユダに代わる使徒が必要であると兄弟たちに訴えて、その使徒としての条件をここで挙げているわけですよね。その条件は何ですか？最初からの目撃者であることが分かりますね。イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたことから目撃した人で、最初の最初から見てる人で、そして天に上げられた日までの間、いつもっていう、いつも、22節、いつも私たちと行動を共にした者の中からという、 だから使徒っていうのはもう最初からいつも共にいた人なんです。イエス様といつも一緒にいて、イエス様だけではなくてイエス様の弟子たちと一緒にいた人がその使徒にの条件に合う人なんです。十二使徒っていうのはそういうものなんです。ユダが欠落しましたので、それもでも聖書が予言していることで神はびっくりなさらないわけですね。それも知っておられて、決意があったらちゃんと次の人を備えるように神が備えてくださったわけ で、その人は最初からいた人という、その中から誰か一人がこのイエス様の復活の証人とならなければなりませんでした。これが十二使徒の条件なんです。最初からいた人、目撃した人、その人は復活も目撃し、天にイエス様が昇られるのも目撃した人、その中から一人を選ばなければならないということをペテロは旧約聖書を引用してみんなに今訴えているわけですね。最後にそこで彼らはそのメッセージの応答をして、バルサバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、いい祈りですね、すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。使徒たちはユダに代わる使徒職の候補に二人の人を立てました。バルサバという名前の意味は安息日の子という意味です。そのバルサバと呼ばれる別名ユストというヨセフとマッテア、マッテアというのは神の賜物という意味があります。この二人は最初からの目撃者でした。11人の人たちといつも一緒にいて、最初からイエス様の働きを見てきた人です。ついてきた人です。忠実な人でした。神が選ばれるのは能力のある人ではありません。才能のある人ではありません。何かが上手にできるとかそういうのは関係ありません。神がご覧になるのは忠実かどうかだけなんです。証人に必要なのは、証人に必要なのは、いい話をすることではないわけです。見たこと聞いたことを体験したことをそのまま伝えることなんです。だから最初から神が人となって来られたイエス・キリストを見た人じゃないとダメなんです。聞いた人じゃないとダメなんです。彼らは直接見たわけですよ。聞いたわけなんですよ。バプテスマを受けるところから、そして十字架と復活、天に昇るまでを彼らは見たわけです。その中の一人が誰なのか、どっちにしようかな、誰がいい、あなたはどう思う、ちょっとみんなで投票しましょう、多数決で決めましょうよ、そういうことを彼らはやったわけではないんです。話し合ったわけではなく祈りました。イエス様が十二弟子をお選びになった時もそうでしたね。ルカの6章の12節に徹夜で祈ったことが書かれています。こう書かれてますね。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。イエス様は大切な時にはいつも時間をかけて父の御心を尋ね求めました。徹夜で祈られました。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたと書かれています。ここで彼らは祈ったと2人のためにくじを引いたと書かれています。このくじを引くっていうのは旧約聖書の時代、神の導きを求めるときに行われたことで、箴言の16章の33節に、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来るとあります。 先ほど説明した通りに使徒の働きの時代というのはその旧約の時代からこの新約の時代に移っていく時でしたので、彼らはまだその古い習慣に従ってくじで決めたわけなんですけど、しかし今はそのようなことを真似る必要はありませんね。なぜなら私たちはすでに神の御心が書かれた聖書を持っているわけです。そして聖霊が私たちを教え導いてくださるからですね、私たちは祈って御言葉に聞いて神の御心を知ることができます。さて今日の箇所で人間の側の準備は整いました。人たちはイエス様の言われた言葉に従ってエルサレムで父の約束のものを待ちました。彼らは共に集まり心を合わせ熱心に祈りました。そしてユダの代わりに待ってやをした人として補充しました。準備はすべて整ったわけです。いよいよ父の約束の聖霊が注がれ、この地上に神の教会、キリストの教会、最初の教会が誕生します。来週そのことを一緒に見たいと思います。天の父なる神様、あなたは世の初めから私たちをご自分のものにしようとキリストイエスにあって選んでおられたこと、そして時が来てその救い主キリストが人となって降りてこられて地上で教えを始め、私たちにもその教えが伝わって私たちもキリストを信じて救われたこと、そしてあなたの中で隠されてた奥義がはっきりと示されて、あなたの教会、神の教会、キリストの教会が歴史の中で誕生し2000年経った今、私たちもそのあなたの教会で集い、あなたを心から褒めたたえ、そして共に祈り、共にあなたの御言葉に聞けることを感謝します。どうぞあなたの御心が天で行われる通りに私たちのこの教会を通して行われますように。多くの人はあなたの愛を知りません。私たちはあなたの恵みによってあなたの愛を知ることができました。一人子を与えるほどのあなたの愛を感謝します。どうぞ私たちが聖霊にさらに満たされてあふれて、自分の力ではなくあなたの力を受けて神の愛を家族に周りの人たちに祝福を流すものとして、私たちを通してどうぞ主が祝福を流してください。今週も主が私たちと共にいてください。そして私たちのうちにいて、私たちを通して上からの力を持って神の愛が多くの人たちに流されますように、どうぞ私たちをまずあなたが豊かに祝福してください。感謝してイエス様の御名を通して御前にお祈りします。アメン。アメン。